この時間は地元ラブなリポーターが区内のさまざまな活動を取り上げています。今回は4月19日日曜日に高砂にあります住吉子ども第二広場で行われました葛飾第3弾ボーイスカウト体験会に波城理香がお邪魔しました。私がお邪魔した当日の葛飾区の天気は晴れ、最高気温が25度を超え、ギラギラと日差しが照りつけていましてね、日陰が大変心地よいと感じました。午前10時頃からアイスブレイクを兼ねただるまさんが転んだで始まったデイキャンプ、集まった子どもたちおよそ20人が5つの班に分かれてテント張りや軽食作りなど野外活動を楽しんでいました。会場を訪れていた皆さんの声をどうぞお聞きください。では葛飾第3弾の遠藤さんにボーイスカウトについて、そして当日の体験会についてお話を伺います。
ボーイスカウトは子どもたちが自然の中で活動や仲間との協力を通して自分で考えて行動する力を育てていく青少年教育の団体になります。キャンプやハイキング、地域での活動などいろいろな体験を積み重ねながら成長していきます。幼児から大学生年代まで続けられる活動でして、年齢に応じて少しずつステップアップしていけるのが大きな特徴となっております。
学年で先ほど呼び名が違うというか年齢で少しずつ違うかなって印象があったんですけれども、
はい、ビーバースカウトと呼ばれる年代は小学校1年生2年生が主体となります。で、カブスカウトは小学校3年生4年生5年生で、ボーイスカウトになりますと小学校6年生から中学校3年生まで、でベンチャースカウトが高校1年から3年生、ローバースカウトと呼ばれるのが高校卒業以上25歳の目いっぱいまでということになっておりまして、26歳以上になると大人ということで指導者の仲間入りをします。年齢に応じたプログラムというのを提供しておりまして、例えばビーバー、カブといった小学生年代ではちょっとした技能の練習から始まって、だんだんそれが中学生、高校生、大学生となっていきますと、今まで学んだ技能を生かして社会にどう貢献していくかというようなことがプログラムの主体になっていきます。なので大学生年代までがきちんと教育課程として組まれているプログラムになっております。
年齢が上がるにつれて考えていく力もついていくようなそういったイメージがありますね。では今日の体験会どういったことをするか教えていただけますか。
は
い、
今回の体験集会では実際のボーイスカウトの活動をイメージできるようにテント張りや火起こし、簡単な野外調理といった体験を用意しております。普段活動しているスカウトたちも一緒の班になって参加しますので、普段こういうことをやっているんだっていうのをですね、体験してもらう子どもたちにもリアルに感じていただければと思っております。もちろん初めての方でも全然楽しめる内容になっておりますので、今後もこういうことをまたやる予定ではいますので、機会があったらぜひ皆さんにも参加していただきたいなと思っております。
今日は皆さんでテントを立てたりだとか防災なんかにも役に立ったりしますか。
はい、まさにですね、防災をイメージしております。過去の震災の例から見ましても、避難所での運営だとかですね、そういうところにですね、実はボーイスカウトの活躍というのはですね、陰ながら昔からありまして、注目されたのはやっぱり阪神淡路大震災の時にですね、地元のボーイスカウトが率先して避難所で炊き出しをやったり、避難所のテントですね、そういうものを設営したりとか、そういうことをやっておりました。それが東日本大震災、また能登半島の地震の時もそうですし、まあ、今回の体験集会のようなことを普段から我々練習をしておりますので、いざという時この技能を活かせるようにということでやっております。
今日は保護者の方もたくさん見えてますけれども、それを見るだけでもね、勉強になりますよね。はい、遠藤さん自身が何か良かったこととか印象的だったことってありますか。
はい、私ビーバースカウトからずっとやっておりまして、今年も40代なのでもう30年以上ここにいるんですが、しんどかった時ももちろんあるんですが、それでも続けられたのはやはり今でもですね、もう小学校ぐらいからの仲間がですね、ずっと、でしかもそれがですね、地元だけではなくて日本中、まあ、引いては世界にもいるというのがやはり一番大きいかなと思っております。私は世界ジャンボリーというのにも参加しまして、でやっぱりそこで得た経験というのがですね、私が行ったのチリという南米の方でして、まあ、ボーイスカウトは世界大会といいますか海外派遣非常に多いんですが、その中でもやっぱり南米なんてのはちょっとなかなかね、普段の旅行じゃ絶対 行く機会ないので、まあ私たまたま高校生の時に出てきました。もうその時に見た地球の裏側の光景っていうのをですね、忘れられない。ボーイスカウトとしていろいろなことを体験しまして、例えばその地元の学校の清掃奉仕というのをしたんですが、やっぱり日本の学校と全然違うとか、まあ当然それもですね、一緒に奉仕する仲間も世界中のボーイスカウトなので、ヨーロッパのボーイスカウト、アメリカのボーイスカウト、みんなと一つのことを共同でやるっていう、もう何事にも代え難い体験をいたしまして、まあ私が今続けているのはそれをですね、今のスカウトたちに、子どもたちにもぜひ体験していただきたいということで、その思いから指導者として今続けている。
複数の国の皆さん集まるじゃないですか、はい、言語だったりとかコミュニケーションってどういった形でやるんですか？
基本的にボーイスカウトの世界の中ではですね、公用語として英語とフランス語が公用語になっておりますので、基本は英語です。ただ中学校レベルのですね、拙い英語でも十分伝わります。やっぱりみんな同じ制服を着てるというのがありまして、やりたいことみんな気持ちがやっぱり分かるんですね、お互い。もう行けばもう雰囲気で話ができちゃうのがボーイスカウトのすごいところだなと思っております。
遠藤さんつけてるここのバッジなんですけれども、はい、これはどういった意味があったりするんですか？
はい、私がつけてるバッジはですね、これは指導者のバッジにはなるんですが、名札の上についてる星の中に数字が書いてあるバッジはですね、それぞれ何年やったかという年功章というものになります。で、その1個上にあるのが指導者の、訓練。我々指導者もきちんと指導者に対する訓練教育というものがございます。で、それを終了したものが年功章の上に1個つきます。あと、ポケットの方の真ん中についているのが永久富士賞と言われるものでして、ボーイスカウトの進級の中でベンチャー部門の一番最終進級がですね、富士スカウト賞というのがございまして、これを取得しますと指導者になってもずっとここに残るものになります。で、富士スカウト賞というのは、ボーイスカウトの今最終到達点といいますか、そういう立場の、進級賞になりまして、こちらを取得しますと日本ですと東宮訪問と、あと首相官邸とか文部科学省とか、そういうところにですね、表敬訪問に行ったり、都知事の方の表敬訪問とか、そういうようなことをやる非常に栄誉のある賞にはなります。アメリカのボーイスカウトでいうところのイーグルスカウトっていうのを、まあ、聞いたことある方はもしかしたらいらっしゃると思うんですが、月に降り立った12人のアポロ宇宙飛行士のうち11人がアメリカの最高栄誉イーグルスカウトだというような話もあるんですが、日本におけるイーグルスカウトがこの富士スカウトということになっております。
経験が積み重なるにつれてバッジの重みも感じますよね、はい、では続いてなんですが、ボーイスカウトの団体の皆さんの年間のスケジュールを教えていただけますか？
はい、年間を通じてですね、基本的には自然の中での活動と地域のつながりを大切にしたことをやっております。今年度の例で言います、ゴールデンウィークなんかはですね、地区のキャンポリといいまして、我々のいる葛飾第3弾は東京連盟の城東地区という地区になります。こちら葛飾区、江戸川区、江東区、墨田区が一緒になった地区になるんですが、地区のキャンポリーといいまして、地区のボーイスカウトの仲間がみんな集まるキャンプ大会があったり、でまた今年の夏は日本ジャンボリーという日本中のボーイスカウトが集まる大会がですね、広島県神石高原という、そこで開催されますので、そこに参加するスカウトも大勢おります。秋になりますと、団のメンバーでみんなでキャンプ、冬になればですね、餅つき大会、新年は七福神巡りか、ああいうのをやったり、季節ごとそういうような行事もございます。また地域での活動としましては、バザーだとかお祭りだとかにお手伝いを積極的にさせていただきまして活動しております。特に毎年やってる冬のですね、年末の餅つきにつきましては、地元町会さんと一緒にお餅をついて食べるというようなこともしております。
なかなかできない体験もたくさんありそうなんですけれども、はい、今のお話聞いて、あ、ぜひ入ってみたいなとか興味出てきたなっていう方いたら、どのようにすればいいですか？
入隊をご希望の方は、ぜひインターネットでですね、ボーイスカウト葛飾第3弾で検索をしていただくとホームページが出てきます。で、そちらからお問い合わせをいただければと思います。また広報に力を入れておりまして、インスタグラムなんかもですね、高頻度で我々更新しておりますので、そちらからももちろんリンクでですね、入団案内の方に行けるようになっております。ぜひ一度気軽にチェックしていただければと思っております。ボーイスカウトはですね、もうやってみて分かる楽しさっていうのが一番多いです。これがたくさんありますので、ぜひ街で活動しているのを見かけたら気軽に声をかけてみて、また機会があれば気軽にぜひ参加していただければと思います。
この時間は4月19日日曜日に高砂にあります住吉子ども第二広場で行われました葛飾第3弾ボーイスカウト体験会に波城理香がお邪魔した様子をお届けしています。では参加した皆さんにお話を伺います。
お子さんやってる様子どうですか？見てて、
なんか初めてやることなので、興味津々でやっててよかったなって思ってます。
お子さん野外活動ってお好きですか？
そうですね、家族では 結構外で遊んだりはするんですけど、ただテントとかキャンプとかはまだそんなにやらせてないので、はい、
今日本当に初めての体験が、
そうですね、はい、
とりあえずちっちゃいうちにいろいろ体験させてみたくって参加しました。
お子さん何人で参加されたんですか？
1人です。でお友達になりました。
今ですか？
今じゃないよ。
あ、今じゃないの？
今じゃないの？
あのね、うん、あのだるまさんが転んだした時にあの友達になったの。
すごいね。今日体験してみてどう？
楽しい。
楽しい。どういったとこ楽しい？
テント張りとか、うん、だるまさんが転んだが楽しい。
小学校上の子が1年生なんですけど、あのチラシを学校でもらってそれ見てきました。
キャンプとか防災とか、はい、このスカウトの活動は興味ありますか？
あ、そうですね、あの多分下の双子の弟の方が向いてると思うんですけど、
双子ちゃん、
はい、活発なんでこういうのであのチームワークも学びつつあの体を動かせたらなと思ってきました。
子供が小学校でチラシをもらってきまして、で行ってみたいということで来ました。
お子さんが自主的にこの活動に参加したいなって思ったってことですかね？
あ、そうですね、はい、
お父さん野外活動とか興味ありますか？
あのバーベキューとかそういうのは好きですけども、テント張って泊まったりとかまではちょっとできてない感じですね。
お子さんのやってる姿見ていかがですか？
はい、あの楽しそうにやってるそうなんでよかったと思います。
書いたきっかけを教えてもらってもいいですか？
精神的な弱い子、結構泣き子なんで、はい、なのでもうちょっとこう強くなってほしいと、あとチームワーク、いろんな年代の子と関わり方をちょっと学んでほしいもあるし、あとあのボイス感動で結構いろんなこう物を再利用していろんな活動を取り組んでいって、すごく将来のためにというか、はい、生きて一人で生き、はい、そうなんですね、はい、生きていけるようにの勉強をたくさんさせてもらいたいなって思う。
大学生で、ローバースカートっていうものに属していまして、まあ、ローバースカートは基本的に自分自身のやることを決めるといった感じで、まあ、高校生までは隊長だったりとかその先輩だとかにあれやれとかこれやれとかいろいろ役割があってあの行動していたって感じなんですけど、今はもう自分で目標を設定してそれに向かって努力したりとかする感じですね。
何か思い出に残ってることってありますか？
去年アメリカに行ったんですけど、その時にいろいろと自分の国とかと違って、まあ、料理とか、まあ、感じましたね。そこが教えたのが一番良かったかなと思います。
現地のきっとスカウトの子たちとも交流があると思うんですけれども、は
い、とにかくみんな元気ですね。みんないろんなことに挑戦してすごいポジティブに物事を考えていて、そういう姿勢を見習いたいなと感じました。
今日は何隊のリーダーになりますか？
ボーイスカウトのボーイ隊にいるんですけど、今は鹿班になりました。
スカウトに入ったきっかけって何かな？
なんか小学校でなんかチラシみたいなのをあのもらって、工作とかそういうの好きだったんでキャンプもやってみたかったからそれで入った。
実際入ってみてどうですか？
結構楽しいです、うんうんうん、
どういったとこ楽しいですか？
キャンプでなんかご飯とか食べたりなんかテント作ったり結構楽しい、
うんうん、物作ったりするのも好きって言ってたけど、なんか具体的に作ったりしたことありますか？この旗作ったの？あ、すごい。え、これ自分で描いたの？すごい上手だね。
で、あとなんか、うん、他の班のやつも描いたりしました。
僕はあのモモンガチームのリーダーを。
何人ぐらいのお子さんと一緒に活動してますか？
今日はモモンガだけでも7。
少し年齢が離れた子たちの面倒を見たりとか、はい、リーダーシップ取っていくのってどういったとこが大変ですか？
同年代じゃないのでやっぱ小学生以下だったりして、話をちゃんと聞きましょうとか、そういう当たり前の部分の話をしなきゃいけないのがとっても大変で、個人的には一番最難関な部分ではあります。
なるほど。
あとはやっぱ口調を優しくとか、そういう部分もそうやっぱ難しいです。
小さい子たちにいろんな知識を教えてあげてるなって印象を受けたんですけれども、どこでそういうのって学ぶんですか？
大体もう実践だったり、あとは隊長たちの知恵が、はい、生かされてます。
最後に葛飾第3弾委員長の鹿野さんにお話を伺います。
今日皆さんの動き見てていかがでしたか？
そうですね、生き生きとした輝いた目でですね、いろんな体験してくれてるのを見てとても嬉しく思います。
どういった子どもに成長してもらいたいかってありますか？
ボーイスカウトはですね、子どもの自主性を尊重してですね、のびのびと育つような子を支援してます。ビーバースカウトから大学年齢まで一貫した流れの社会教育になってます。それぞれの子どもたちがグループを組んで、お兄ちゃんが下の子を面倒を見る、それの繰り返しで豊かな心を持った明るい青年少年少女に育っていきます。これからもよろしくお願いいたします。
以上、4月19日日曜日に高砂にあります住吉子ども第二広場で行われました葛飾第3弾ボーイスカウト体験会に波城理香がお邪魔した様子をお届けしました。体験会では子どもたちが強い日差しにも負けず、だるまさんが転んだやテント張りなどの野外活動を楽しんでいました。また現役のスカウトの皆さんが優しく体験会に参加した子どもたちに教えていて、スカウトの皆さんも成長できる場所なんだなと感じました。今回お伝えした様子は葛飾 FM ホームページのリポーターブログにたくさんの画像を掲載していますので、こちらも合わせてご覧ください。葛飾リポート、次回は4月25日土曜日に立石駅通り商店街で開催のイグカスプロジェクト主催のワークショップ味覚の過去にお邪魔する予定です。お楽しみに。